皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬく放送室の時間です。
はい。
はい、MC のさあやと
まやです。
はい。まず皆様にお詫びをさせていただきます。はい、どうぞ桜井くんから。
いや本当に2月の前半分といいますか。
はい。
放送お休みさせていただきまして。
はい。
申し訳ありませんでした。
はい。なんかすごくいい子だよね、そういう時。
いや本当にもう
皆様本当に申し訳ございませんでした。
本当にすいません。本当に
ねえ、その間どこ行ってたの？
いや九州とかいろいろ行ってました。
はい、はいはい、そうですか。
はい、
はい、で一番最初の冒頭はあなた何やってたんでしょうか？
冒頭、あ、僕ですか？
はい、
ストレッチしてました。
はい、なんか金魚みたいに口パクパクパクパク。
そうですね。
はい、
強さ乳突筋を伸ばしてました。強さ乳突筋を。
強さ乳突筋。
はい、
いや今まで出なかったワードだね。
いや本当にこれは首の前の方は僕は張りやすいんですよ。
ええ、
後ろばっかりみんな結構マッサージするでしょ。
うん、
意外とこの首の前の方ってすんごい緊張してるんですよ。
あ、それは分かりますよ。うん、この前側のリンパとかそういうとこ私もほぐしますもん。
そう、なんか結構さやさんあんま分かんないけど、ほらすごいスリムな人とかって首のここシュッて出てるじゃないですか、筋が、強さ乳突筋が。
あ、知らないけどね
ご自身で見えたことが一度もないかと思うんですけど僕なんか結構
はぁ
強さ乳突筋がグッて出るから、そこをこう鎖骨を押さえてグッて反対側向いて伸ばすといいんですよ。
すいません、桜井くんの話になったら私がどんなにぼっとしてる人かと思われるよ。
え、ぼっとしてる人？
いやいや、こう
あー、太ってるかってことですか
そういうこと言わないの。
いやいや、でもそう、
私中肉中背ですので
中肉中背。
はい。
あー、なるほど。
はい、
中肉中背の中年の方ということですか
ね、桜井君自分だって中年なんだよ。もう
違いますよ、僕青年ですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、大体もう中年の域だよ。
あ、そっか。
そう、まあね、つまりは年齢は関係ないってことなんだな。わかるかな。
そうですね。
うん、そういえばさ、節分とかさ、
はい、
立春とかさ、
はい、
どうやって過ごしてた？
どうやって、
うん、
節分とか立春。
あ、じゃあ質問質問、はい、今年の吉報わかる？
吉報、吉報って何ですか？
うん、え、方角のいい方、今年いいって言われる。
そんなん気にしたことないです。
え、じゃあ恵方巻きとか食べたことないの？
あー、食べたことありますけど、うん、そんなの気にして食べたことないですね。
本当に？
はい、
なんか節分って子供の頃豆巻きやったことあるでしょ？
豆巻きやったことありますけど、うん、なんかいまいち記憶ない。
そうなの？
家の中で豆まくんですか、あれ？本当に
まいたよ、うち。
え、回収は誰がするんですか？
お母さんじゃないの
そうなんだ。
わかんないけど、覚えてないよ、小さい頃の話だから。うん、なんか恵方巻きってすごい今ブームになってて、
う
ん、今年の吉報は東北東なんだって。
はあ、東北東。
あ、だからその恵方巻きをさ、東北東に向かってこうやって一本のまま食べるっていうの知らない？
はあ、え、そうなるとなんかいいことあるんですか
って言われるんだって。でその食べ方っていうのが、
はいはい、
その食べてる最中絶対喋っちゃいけない、途中でやめちゃいけない、
うんうん、
そのままその吉報に向かってこうやって食べ続ける。
お茶も飲んじゃダメなんですか？
そうなんだって。
なんかそういうの信じてるの結構高齢の方多そうだから、詰まって。
いやいや、若い子たちも今やってんのよ。
へー
知らなかった？
知らなかった。
いや、私はそんなに、なんていうのかな、あんまり食べましたけど、
うん、
普通に切って食べましたし。うーん、そうなの。だから節分立春っていうとみんな最近恵方巻き食べる人が増えてきたから、
うん、
若い子でもよ、
うん、
だってどうやって過ごしたのかなと思って聞いた。
何してましたかね。なんか2月の節分の時、
うん、
節分の時なんか普通に飛行機乗ってたかな。
なんか
ちょうど移動してた時かもしれない。うん、
あ、そう、
そう、こっち東京に帰ってきてた、
ね、そうですね。はい、
うん、
まあそんなこんなで2月も過ぎたわけですよ。
そうですね。
はい、
ね、バレンタインデ
ー。あ、そうだ、バレンタインになると、
はい
はい、いっぱいもらえる？
いや、もらえません。
去年もこんな話したんだよ。
全然もらってませんよ
本当に？
全然もらってません、本当に。
あ、今禁止だもんね。
何が？
結構なんかギリとかチョコレートとかあげない人が増えてきたんだって。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ、
うん、
なんで？
わかんない。会社とかでは、まあ、禁止しようっていう会社もいっぱいあるみたい。
ああ、なんか男女差別的な？
男女差別じゃなくって、なんか例えばエコとかなんかいろんな、なんか震災とか今いろんなことがあった中の風潮の中で、そんなことよりも、まあ、違うことをしようみたいな、そういうのでなんかチョコレート禁止、あと何人にもあげなきゃいけなくなっちゃうじゃない。
は
あ、
はあはあ、
そういいよね、禁止した方が。
そうなんだ、
うん、結構ね禁止してるところはあるみたい。
へえ、なんか嬉しいのに、もらったら。
でもさ、
うん、
私なんか一時すごい買って、
うん、
行くとこ行くとこでこれ気持ちですって、例えば500円のとかさ、
うんうん、
買って、あれ結構大変だよね。
あ、そうか。
そうだ、自分ホワイトデーとかでいろんな人にやったことある？
いや多分俺まともなお返ししたことないです。
でしょ、
うん、ホワイトデーにちゃんとお返ししてくれる男ってやっぱ素敵なんですか？
当たり前じゃない
。 なんか
いや日本の男性は多分ね、そんなしてくれる人はなかなかいないような気がする。
俺ゴシップガールずっとシーズン6まで見てましたけど、
はい、
ホワイトデーにお返し誰もしてませんでしたずっとあのイケメンと美女のストーリーを見てましたけど
本当に、
うん、あの上流階級の。
例えばホワイトデーじゃなくたって、
はい、
例えば、まあ、お母さんでも何でもいい身近なあの方、
うん、
ね、でお母さんに何かプレゼントってしたことある？
あ、まあ、過去に何度か。
ばあちゃんでもいいし。
もう本当少ないですけど、なんかしたことあると思いますね。
そうするとお母さんどんな顔する？
え、
嬉しそうにしない？
どうですかね、もう分かんないですね。
へえ、うんうん、意外とテリアなんだよね。
いや、っていうか、うん、まあ、そのホワイトデーの話でしょ、
うん、いやホワイトデーじゃなくてもいいよまあ今はまあそういう期間だけど、
バレンタインデーでホワイトデーで、そうか。でもチョコレートは欲しいけどな。
チョコレート好き？基本的に、
うん、好き。
いろんな何が好きとか種類がある？
でもなんか勝手に僕のことを大人だと思ってビタをくれる人は困る、
うんうん、そうだね、大人じゃないもんね。
いや、わかんないけどいや、わさびとかああいうのは大好きなんですが、コーヒーとか、
はい、
大人の食べ物は、
はい、
チョコレートに関してはビターの意味が全くないと思ってるんですよ、僕。
うーん、
なんであれカカオ何パーセントとかちょっと苦くするんですか？
まあよく言うよね、大人の味とかさ。
どうですか、食べてて？
私はやっぱりミルクチョコレートが好きなの。
でしょ、あれさ、うん、なんかビターチョコレートって苦みがもうちょっと深みのある苦みだったらいいけど、はい、酸っぱくないですか、むしろ。
まああんまり私は美味しいとは思わないね。
なんかね、あの酸味まで入ってきたらもう捨てそうになるんですよ、チョコレート本当に甘いものが食べたくてコーヒーのお供とか、うん、なんかそういうのでチョコレートを食べたいのに、
うん、
苦みに加え酸味までした日にはもう溶かしてやろうかと思いますよ、本当に。
コーヒーと喧嘩しちゃうよね、
うん、だからあの外国のチョコレートとかって、なんていうんですか、日本のチョコレートみたいにこう洗練されてなくって、
うん、
洗練されてないっていうか、なんか雑だから、
うん、
もうバリバリ甘いじゃないですか。
めっちゃ甘いね。
そう、俺あれがいいんですよ。
あー、
ヘーゼルナッツもしかも入ってたりとか、そういうんぐらい甘い方が美味しくって。
あ、じゃあなんか前回かちょっと覚えてないけど、気まぐれでなんかフェレロかなんかくれたじゃないですか。
フィレロ？
フェレロ、フェレロっていうチョコレート、こう丸いやつ。
あ、違う違う、あれロシェ。
ロシェ、
うん、
あれ私好きなんですよ、
うん、あれ美味しいでしょ、
うん
うん、あれ美味しい、
超甘いよね、
うん、
うん、
ああいうのがいいな、本当に。
まあ桜井の 食料事情っていうかバラしちゃうけど、あとグミも美味しかったよ
グミも好きですよ、僕大体果汁グミのピーチ持ち歩いてる
桃ね、
うん、だってなんかねすごい安易なことを言うと、あれをなんで食べるかというと、
はい、
なんかこの人いい匂いするって思われたいんですよ、僕。でそれを香水とかじゃなくって、うん、なんか僕電車とかに乗っててもあの果汁グミのピーチっぽい匂いがする人は素敵な人だなって思うんですよ、
うん、勝手にね、
うん、飴とかの桃みたいなだから、うん、あとはクロエ、香水のクロエの匂い、
うん、
あれすごい好きなんですよ。
そうなんですか。まあでもそういう自分のその感性って好きな匂いとかあるよね。
うん、そう
なんで笑うの。
いやいや、でも感性と言っていいのかわからないけど、
そう、
単純に果汁グミを大体カバンの中に入れといて、うん、2粒ずつ取って僕は食べてるんですけど、
あの非常に申し訳ないんだけど本当豆だなと思うの。そういうところ、必ず袋にあるとか、
袋、
あ、袋がバッグにあるとか、 あと例えばさ、ちょっとこういう収録とか来るときに、ちょっと待っててください、コンビニに行ってきますからってよく言うよね。
うん、え、どういうこと。
いや、なんかね、結構豆にこまごましたものっていうのをきちんと、かなんて言ったらいいのかな、
あ、水とか、
ま、豆だと思います。桜井くんは前はね、性格的にどうなの、自分のお洋服とかきちんと畳むとか。
まあ、洋服はなんか前も話しましたけど、うん、僕も最近本当に夏場何着てたっけな、なんかポロシャツかな、なんかバイオリンを弾くのに差し支えのない格好で、
うん、
でかつもう同じものを着てても変じゃないやつ、うん、にして、なんか前回か前々回もそんな話したと思うけど、
あの違う、きちんと畳んだりとか出張とか結構多いじゃない、
うんうん、
そうすると全部自分で一枚一枚畳むタイプ、ジップロックに入れたりとか。
ジップロックまでは入れないけど、ある程度、うん、畳みたいとは思いますけどね。
うん、忘れ物ってするタイプですか。
するするでもそうだ、あのちょっとあの僕福岡に行ってる間に、
はい、
結構本当に頻繁にこう自分の、オーケストラ、お世話になってるオーケストラの師匠に何度もレッスン受けたんですけど、
はい、
でまたその師匠がですね、とんでもなく田舎に引っ越したんですよ。
福岡から？
いや、福岡ですけど、福岡の中でももう僕の家の最初近所だったのが、僕が学生の時に近所だったのが、うんうん、また、まあ、僕が東京に行ってから帰ってきた旅に行くところは、まあ、ちょっと遠くなって、それから今もう一回引っ越したところはさらに遠くなって、
うん、
まあ、とある山のふもとぐらいまで行ってしまって。
どうやって行くの？
バスです。福岡はバスがかなり強いので。それで何の話かっていうと、あの TPO の話ですけど、
はい、
じゃあ人から家に招かれた時に遅れて行った方がいいのか、
はい、
早めに行った方がいいのか。
いや、早めってどのぐらいですか。
わかんないですけど、まあ、基本遅れて行ってあげた方が親切なんですと、その先生が言うには。
へ
ー、僕は遅れて行くのもどうかと思うけど、まあ、早めはきっと迷惑なんでしょうね。
そう、私もそれは思う、うん、
であと、まあ、レッスンとかは、まあ、できる限りドンピシャがいいって言うけど、なかなか難しいじゃないですか。
いや、だいたい時間通りに、だって5分前とか、うん、そのぐらいに行くのが理想なんじゃないの。違うの、
ほんとその師匠の家の周り何もなくって、
はい、
まあ、あるといえば丸京ぐらいしかない。丸京と分かんないでしょ。
丸京って何よ。
丸京って、そうそう、福岡でいうスーパー、東京でいうところは何だろうな、
八尾子とか、あれ
八尾子じゃないや、なんだっけ、
八尾子は埼玉の方じゃないの。
あ、そっか、八尾子は埼玉にあるんですよね。僕初めて行ったのは八尾子だった。
あれじゃない、声優とか、
声優とか、
東京でいうと声優とか、うん、ピーコックのスーパーマーケット。ピーコックってスーパーマーケットあるじゃないですか、うん、
そうそう、そんなとこしかなくて、
うん、
もう困ってて、ついに僕基本あの早めに着きたい人なんで、
うん、
30分前に着きそうなんですけど入っていいですかって LINE したんですよ、
うん、
早すぎませんか、まあいいけどみたいな感じで返事が来て、
うん、
で案の定説教されましたよね。
いや、そういう人なんだねきっとね。
え、
そういう先生は、まあ、大体、
いや、律儀すごく、
うん、大体時間ちょうどに来てよとか、
ちょうどに来るときと遅れた方がいいときと早めに行った方がいいときはちゃんと使い分けろって教えてくれたんですけど、
そんなの分かんないじゃない。
分かんないし、なんかだから結局僕思ったのは、
うん、
もう早めが好きな人は早めが好きな人と付き合った方がいいし、まあそうもいかないですけどね。
そうかな、あ、そうか、
自分は早めに付きたいですっていう人は早めに付きたいですっていう人と、なんか仕事とか何でも一緒にやった方がいいじゃないですか。
まあね、毎回遅れるっていう風になっちゃうからね、早めの人はね。
結局遅れる人にストレス感じなくていいし、 でも遅れる人はごめんちょっと遅れるって言って、あ俺も俺も俺もって遅れる人ばっかりの集団だったら全然ノーストレスでしょ。
まあ自分の仕事は何時に来てくださいって言われてそれが約束だからそれより前くらいには必ず5分か10分前には行くけれども、ただねそのもっと子供が小さい時に子育てって毎朝やること決まってるじゃないですか、うんうんうん、赤ちゃんにご飯作ったりとか、うん、そのね掃除したり洗濯したりとか、
うん、やること多いですよね。
そうでその当時マンションに住んでたんですよ。マンションのその同じ年頃の娘がいるお母さんが、うん、まあなんかすごい人でその遊びに行っていいって言うんですよ、うん、でだからいいですよでも何時ねっていう風に、やっぱその時をあの先生の話で思い出した。例えば10時半に来てくださいっていう風に私が言ったとしたら、うん、10時に来るんだよねその人すっごいなんかわざとなんか家の中見たいみたいな感じで、
ごめん早く着いちゃったんだけどお邪魔していいかしらみたいな。
いやだって真上なんだよそれなのにピンポンピンポン鳴らしてごめんなさいちょっと待っていただけますって言ったら、あの寒いんで早く開けてくれないかしらとか言う人だったの。
あれはね
申し訳ないけどあの何にも、まあ、ほとんど私平気なんだね。あんたにいろいろ中年とかおばさんとか言われても平気だけどあれはちょっとさすがな私もこの人勘弁してくれないかなと思った。
そうですね、それはそうですね、
うん、毎回だよ。うん、
そう、いやだそれは。
そうそうそう、
いやでも僕は逆になんかあれなんですよ、うん、自分の家で例えば弦楽四重奏の合わせするとか、はい、ピアニストが来るとか、はい、普通にあんま家でそのご飯食べるとこはあんまないけどなんかそういう用事があって遊びに来るのも兼ねてって来てくれるときは、うんまあ、最寄り駅着いたら別に早めだろうがいつでも連絡してくださいって僕は相手が気使う前に言うタイプなんですよ。なんかだって早く着いたり遠くから、
うん、
遠くって言っても1時間半いんですけど、そういう人がどうしようかって困る可能性を先に予測して、
うん、
もし早く着いたらあのいいので連絡くださいねって、
まあ言いますよ。
僕は事前策を取るタイプなんですよ。でも多分本当に礼儀っていうのはそういうのを推し量って、
うん、
あのなんでしょうね、ここはまあめっちゃくちゃ早く着いたけど5分前ぐらいにしかお邪魔したらいかんなということでやるのが大人の礼儀なんでしょうけど、俺もすごい非効率的にしか感じないんですよそういうのが。だって言えばもしかしたら入れるかもしれないし、さらにその可能性を言えば早く着くことでその先生とこう、
うん、
レッスン以外の情報共有が相手もしたい可能性もあるじゃないですか。でも
無駄なことあんまり喋んない先生なの？
いやめっちゃ喋る。
あそうなんだ
ただなんかまあこの、うん、まあ言うこともコロコロ変わるし、
あ
いやだけど
なんか、まあ、芸術家だからね。
いやわかんないですけど、うん、その礼儀って大事かもしんないけど、
うん、
うん、僕だったら相手にそんなことしないから、例えば自分がものすごいアクセスのいいところに住んでたら、
うん、
あのそれは言わないです、
うん、
例えばもうなんかね都会のど真ん中に住んでて、うん、いくらでもカフェが周りにあって、
うん、
時間が潰せると、
うん、
そういうとこだったらいちいち早く着いたら連絡くださいねとは僕は言わないかもしれないけど、
うん、
なんかまあそんなにこういくらでも時間潰せるスタバもドトールも何でもあるみたいなとこじゃないんだったら、
うん、
気遣いとして逆に言うかなっていう気はするんですよね。
まあ確かに今の話聞くとそうだね、うん、
それがもうでもこれは聞かれたら怖いから山のふもとでで
もまあそうだよね。だから今だからその本当に小さい頃の子育てしてた時に、うん、そんな帰ればいいじゃないと逆に言うと舞う。
それはもう異常
異常でしょ。
そう上の階に住んでて30分前に来るっていうのはそれはもうまず連絡すべきだし、
うん、ピンポンピンポンってすっごい鳴らすのね、うん、で、
サイコパスですよそれも。
まあちょっとそういうところあったかなで例えば
あるんだ、
まあ、でもなんかね子育てしながらの人も聞いてるかもしれないけれども、小さい頃って子供が何があるかわからないからおにぎり握っておいたりとか、うん、そのなんか早めにやれることをやっといたりしてたんですよ、
うんうんうん
ね、そうするとあれもすごかったなと思うんだけど、その上の人ね、そういう人多分いませんかっていう話になっちゃうんだけど、あのお子さんがいるリスナーさんの間でこのおにぎり美味しそうね美味しそうねって10回ぐらい言われるのどうぞ食べてって 全然話それるけど、うん、人の価値観って何なんだろうなってやっぱりその先生の話とか聞いてこう思い出しました。価値観っていろいろあるけどそれってすごいよね。
その美味しそうねって言ってる裏に、はい、どうしても食べたいっていう気持ちで10回言うとしたら、はい、俺もう、はい、怖くて付き合えないですよその人とは。
でももし桜井だったら、うん、もしどうする。
いやてか食べたかったら食べたいっていう
普通言うよね、う
ん、それかでも、うん、なんか子供用に握ってるおにぎりってなんか見たらちょっとわかるし、
うん、なんかまあ、いくつかにだから結構量はね自分もお昼に食べられるようにっていうのを握ってはあるんだけど、
うん、なんか例えばあ美味しそうなおにぎりだねとかは言うと思うけどあそれ子供用だからとか言うと思うし普通に、うんうん、
でもやっぱりだ価値観ってどこにあるか分かんない。あの頃は本当に もっと若かったから何なんだろうと思いましたけど、あの先生の話聞いてちょっと早いですねってそれで言ったんですか。行けたんですか。結果
行きましたよ。行って、まあ、でも本当、うん、まあ、ちょっと僕も今年はいろいろこうなんかね、
うん、
挑戦していく年にするので、うん、そのためのこう、まあ、準備というか修行のようなもんで、
うん、
まあ、その先生もオーケストラをちょっとこう定年になるんで、はい、いろいろいろんな教えを受け継ぎたいなと思って、
はい、
吸収しに行ってるわけなんですけど、
はい、
まあ、そのだから音楽以外のことでもたくさん勉強になることがやっぱあって、
うーん
そうなんかやっぱりなんですかね、まあ、バイオリンっていう楽器に限らないと思いますけど、とりあえず僕がやってるのバイオリンなんで、
うん、
この楽器はやっぱり人の教養の深さっていうか、
うん、
その日頃の生活態度がやっぱもろんでるんですよね。
うーん、
アスリートとしての自分の磨き方っていうその緻密な鍛錬の内容に日々の生活の考え方がそのまま当てはまるっていう理屈的な意味もありますけど、
うーん、
もっとおおらかに捉えて日々の人と向き合う姿勢とか、
うん、
いろんなことを推し量って考えることとか、
うん、
そういうのが一つ一つの楽譜と向き合う作業とか、
うん、
人前でうまくいくこともいかないこともあるその本番という時の立ち振る舞いとかに全てが現れるわけですよ。
まあそういうふうに言われると随分変わりましたよね。
いやだからそれをそれをちゃんと多くのことを学んでいかねばならんなと思いまして、
は
い、
なるほどね。
だからなんか今年はいろいろ挑戦していくっていうのもありますけど、
はい、
例年以上にというか、まあ、常に進化したいなと思ったのはより自分の内面に目を向けて、内面、
うん、
発信するなんかその派手さとかそういうことじゃなくて自分の内側の自分をちゃんと見つめて、こうそうするとね、なんか立ち振る舞いとか髪型とかこう演奏の仕方とかそういうのも変わってくるんですよね。
いや変わりますよそれはね。
見た目にも変わるやっぱり。
すごく昨日素敵なことを言った人がいまして、うん、その、まあ、1年間すごく頑張ってきたことがその方にはあってね、
うん、
で、まあ、実は、シングルマザーで育てて、で大学行ってないから短大の通信でやって今度大学の通信に編入すると、うん、すっごい目標がどんどんできてきたって、
うん、
で外から見る私と内面の私っていう、うん、その言葉の比喩っていうかすごく素敵だったのね。ちょっと全部は言えないんだけど、うん、だからやっぱりその人がどのように生きたいかっていうことで人生って変わってくるので、
うん、
変わりますよ。立ち振る舞いとか考え方とか表情とか絶対変わっていく。
今全部言わないのうちの一部も言ってなくないですかそれ。
いや
何を言ってたかの。
いやいやかの、まあ、ちょっとあまりちょっと深いことは言えないんですけど。
あ、そうなんだ。
でもそれを頑張ってきた人だから人間ってさ、そういう人見るとなんかジーンってくるんだよね。
うん、
だからそれはだから桜井くんが言ってるように桜井くんも変わってきてるんだよ。マーヤも本当に、
うん、
本当にただのなんかわがままのお坊ちゃんだった頃も知ってる。
そんな時期ありませんよ
いやっていうかね、多分ね正義を正義と思って全部をね 100% 出してた時期もあったよでもそれをこうじゃないのかもしれないっていうことを考えるようになったんだと思う、
まあ、散々な人生ですから
ねいやでもだんだんねそうすると分かってくると面白い人だねってなるんだね桜井くんは。
いやでも毎日葛藤してますねいろんなことね本当に。 そうですよ、本当におっしゃる通りですよ。全部
でもそれだけ日々を一生懸命に人に向き合うっていうのはなかなかいないよ、そんな人。でも私は頭にくるけどそう思う。
いやでもね、あのね、なんかやっぱり最近思ったこととか、とりあえず練習においてですけど、とあとはいろんな、まあ、あの修行面とは別に僕もこうビジネス的にやっていかなきゃいけないこともあるから、そういうことに関してもやっぱり字に書くようにしたんですよ。ノート、日々のノートをちゃんと取るようにして、
日記みたいな感
じ、日記でもあるし、
備忘録というかね、
かな、なんか良かったことも悪かったことも気づけたことも、そういうことを、まああんまり整理整頓できてないですけど、やっぱそれがだいぶいいですね。
書くっていいんですって。
iPhone で、僕 iPhone だからあれだけど、文字打って、それこそメモするっていうこともやるんですけど、やっぱ圧倒的な違いはその一文字を書くことに対するなコンマ何秒の時間があるじゃないですか。そうやってる間にやっぱり一文のそのセンテンスを書こうっていう内容が頭の中で変わってくるんですよね。iPhone だと思ったこと推測機能もあるし、パッパッパッって打てるから、やっぱりね、なんか情報をまとめた、もその仕上げてちゃんと書いたなっていう感じがちょっと薄いんですよ。それでも一緒だろって思ってたんですけど、やっぱりちゃんと字で書くっていうことは、あと3分待つ、その字で書くっていうことはとっても大事。で自分の考えをちゃんとまとめ、自分で読み返す、読み返さなくてもいいんですよ最悪。多分なんか、
でもそうやって自分と向き合うっていうのはすごくやっぱ大事なことで、
しなきゃ、それを
やっぱりね、それはねすごく変わってきたっていう要素だと思います。それは私じゃない大人の人も言ってたんでね、まあ共通の大人の人って言ったら一人しかいないでしょ。そうって言ってたんでね。だからそうやってなんかもちろんなんだろうね、それ自分が変わろうと思わない、変わるんだとかこうしたいああしたいって思わなきゃさ、そういう行動に逃げて移らないわけだからさ、だから自分の意思って大事なんだよね絶対に。
そうですね、本当そうですね。
そういうのが例えば仕事の生活とか何か全部に出てきてしまうので、全てが自分なんだっていうことを理解して、やっぱり動いていくっていうのはすごく大事なことだよね。なんか随分素直で今日怖いんですけど。
いやいや、もう来年あたり俺頭丸めてるかもしれないですよ。ツルツルになってるかもしれない。
似合いそうだよ、一休さんみたいな感じ。
ツルツルになって、なんかこうあの袴みたいな、なんていうんですか、ああいうの着て、
修験なんだっけ、あのなんか修行僧みたいな格好して、
修行僧みたいなって、
へえ、そうなんだ、急にどうしたんですか。
いや急じゃないですよ。
なんかね、
伸びしろですよ、伸びしろ。
人って話してみないと分かんないね、ね、
そうですよ。
なんか一時桜井くん怖くて逃げてた時もまたなんか言われる。
うるさいなと。
そういう人いるでしょ。
いや僕あんまいないです
ね。いやいや、桜井から逃げてた人いるんじゃない。
ああ、僕がしつこくてうるさいな、もう嫌だなっていう人はいっぱいいると思う。
いやそう、嫌っていうのはないですけど、でもまあちゃんと話すとね、あの面白い人だなっていうふうにますます思うようになりました。嘘じゃなくて。
それはありがとうございます。
はい、毒舌吐かれるの吐かれますけど。
いえいえいえ。
はいね、2月の放送で、はい、まあ、後半の放送になりましたけれども、
はい、
またね、あの3月からも頑張っていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、今日はいろいろといろんなつれづれのお話をさせていただきましたけれども、
はい、
またぜひ聞いてください。ここまでのお相手はさあやと
まやでした。
さようなら。This program is broadcasting it.
MBS FM TMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Taz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan